出エジプト記の今日は7章からですね、で7章からですね、今日は8章やって9章のちょっと半ばまで入って、この終わりにしたいと思いますけども、まあ、ここはですね、神様の力という題名でいいんじゃないかなと思いますけども、神様の力がこう力強く現れている箇所に入っていきます。この前のお話をですね、この思い出していただきたいんですが、モーセとアロンがパロのところに初めて行きました。で、私の民を出て行かせようと主は仰せられるということを言ったら、主とは何者だ、そのようにして、イスラエルの民を怠けさせようとしているんだなということで、さらに過酷な労働を課したわけですね。で、そのことでモーセは、神様に叫びました。どうしてこんなことが起こってるんですか。そしたら神様が、私が主であって、私がこれから、このなすことをですね、見ていなさいというふうに励ましたんですけれども、モーセはですね、それでも神様の命令にどうやって従えばいいのかわからないということで、30節を見てください。6章の30節ですね。しかしモーセは主の前に申し上げた。ご覧ください、私は口下手です。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょうと言ってるわけです。だから神様に召された時ですね、モーセがその時から変わってないわけです。私は口下手でどうすればいいのか。けれども次の神様の言われることによって、モーセは神様の言われることに従うことを決めます。神様のご計画の中に自分を、投入させるというか、突入させるというか、そして神様に用いられていくようになるわけなんですね。で、私たちもですね、ここが大事なんですね。私はもうこれできません、あれできませんと言っているところから、逆に神様がなされようとしているところに自分が、こう入れていくという、自分を入れていく、なんて言ったらいいかな、神様がなされようとしているところに自分が信仰を持って踏み出していく、ということが必要になってくるわけですが、7章の一節をご覧ください。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。私はあなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロにイスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならないと。ここで何を言っているかと言いますと、パロに対してモーセが神様のような役を演じて、そしてアロンがスポークスマン、つまり預言者のような役を演じると。だから神、パロの前に出たら、モーセはですね、ボソボソってこうアロンに言うわけですよね。そのまま言えばいいものですね。ボソボソってこうアロンに言って、そしてアロンがパロの前でそのことを宣言するわけですね。もうそのままオウム返しで言うわけなんです。そして3節をご覧ください。私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行おうとあります。ここでとても興味深い言葉、私はパロの心を固くなにすると言われているところなんですね。パロが自分の心を固くなにする、固くするというふうに書いてあればですね、私たちは納得できるんですけれども、主がパロの心を固くなにするという言葉が書かれていましてですね、私たちはここで悩んでしまうわけです。なんで神様がこの頑なにしてしまうのかということなんですけれども、そのことについてですね、パウロが実はローマ人への手紙の9章の中で詳しく説明しているんですね。ちょっと開いてみましょうか。ローマ人への手紙の9章です。15節から読んでみますね。 神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。従ってことは、人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はパロに、ここからですね。私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。だから私があなたを頑なに、そして私があなたを用いて私の力を示して、そして全世界に私の名を知らせるためなんだと。で、するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか？誰が神のご計画に逆らうことができましょう？つまり、神様がパロの心を頑なにするのであれば、なんでパロを責めることができるのかと、神様がそうしてるんだから、というふうに、まあこう反論する人がいると。すると、20節で、しかし人よ、神に言い逆らうあなたは、一体何ですか？形作られたものが、形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるのでしょうか。陶器を作るものは、同じ土の塊から、たっといことに用いる器にも、つまらないことに用いる器でも、作る権利を持っていないのでしょうか。ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、それを滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って、忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。で、この22節の最後のところですね。これパロのことを直接話してるんですね。怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるわけなんです。で、大事なのはですね、自由意志がないということではないということです。パロは心を頑なにしていく、言っても言うことを聞かず、最後まで聞かないということを神様はご存知だったんですね。だから、すぐに怒りを示してパロを滅ぼすこともできたわけなんです。けれども、ここで、滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったと。あるんですね。チャンスを与えてるんです。神様は分かっててもチャンスを与えるんですね。だからここで、豊かな寛容を持って忍耐をしてくださると。これから、合計10個の災いを見ます。10個の災いを見てもまだパロは滅ぼされません。その後でパロがイスラエルを追いかけてって、紅海のところまで行って、パロが滅ぼされるわけなんです。それまでの間、神様はチャンスを与えてるんですね。私はこういうものだ。私が主なんだよ。あなたは主は何者だと言ったけど、私が主なんだよと言って、いろいろな災いを送るわけですね。それでも彼らは言うことを聞かなかったと。で、ということで、ここで私はパロの心を頑なにするというのは一体どういうことかと言いますと、神様はそのような頑なになっている人の心をも用いてですね、ご自分の技を行われるということです。言い換えますと、神様に無駄なものは何一つないんですね。反逆するものも用いてご自分の働きを行われていきます。私、スーパーマーケットで、鮮魚部で働いていたことあるんですけれども、まあ、そこでですね、随分ケチな会社だなというふうに思った、そのマネージャーの話があってですね、あらゆるものを使えと。その、魚のですね、まあ、ゴミに捨てるんじゃなくて、あらゆる魚の部分を用いていかなければいけないという話をしたんですね。で、まあ、その時はケチだなと思ったんですが、でも実は神様がそのような方で、神様がつまらないように見える器でさえもですね、用いて、そして大いなご自分の栄光を表そうとされるわけなんです。で、このパロ、この前話しましたが、この悪魔、またこの世、エジプトはこの世を表していて、パロはですね、この悪魔ですね、神様の選んでくださったイスラエルの民が、イスラエルの民としてですね、神様の民となるために、その働きをかけを神様が行われようとするときに、この悪魔がですね、何とかして彼らを奴隷状態にさせようとするわけなんですね。それをも用いて、ご自分の栄光を表すと、いうことをですね、ここで言っているわけなんです。 私はパルの心を堅くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行う。もしパロがいなかったら、こういう私はこういう神なんだということを表すことはできないかもしれないけども、このパロを用いてたくさんの印を行っていくよ。そしてパロがあなたの言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって私の集団、私の民イスラエルをエジプトの地から連れ出す、ね、手をエジプトの上に置いて大きな裁きを行って、その大きな裁きを行った後に連れ出すよ。これが、まあ、10個目の災いの時に起こります。で、私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出す時、エジプトは私が主であることを知るようになる。エジプトの人たちはその連れ出す時に、あ、ヤーウェが、この主が神なんだということが分かるように、後で出てきますが、いろいろな神々が、まあ、この多神教ですね、このエジプトの国で。私たちですね、前私話しましたでしょうか、よく日本の国っていうのは選挙がなかなかうまくいかなくて大変だとかですね、言ってますけれども、多神教の国だとアニミズムっていうんですか、すべてのものを神様にしてしまう。でも、元を正せばですね、イスラエルの神以外はみんな偶像を拝んでたんです。バビルの塔の時からですね、この偶像を拝むようになって、世界中にですね、この偶像礼拝が進んで、で、アブラハムが出てたウルの町も偶像を拝んでたわけです。月を神としていました。ね、で、エジプトももう神だらけです。ね、で、その中で、ヤーウェこそが神なんだ。ということを、このエジプトの人たちは知るようになるって言うんですね。で、私たちの役も、聖霊の働きによってイエス様に従っていくことによって、イエスこそが主なんだ、イエス様こそが生きて働いておられるんだということを周りの人が知るようになっていくことこそが、私たちが証人、証人として立てられているその意味なんですね。違いがあるんだということを知らせる必要がある。自分が今まで拝んでいるこの神々と言われているものですね、そうではなく、この方が永遠の命を与える方なんだということを知る必要があるわけです。それでモーセとアロンはそうした、主が彼らに命じられた通りにした。ここからですね、ここの一言です。ここから彼らはですね、もうその通りにした、その通りにした。このエジプト、出エジプト記だけではなく、レビ記、民数記、そしてこの新命記の最後の最後に至るまで、主が命じられた通りにしたというふうに書いています。これを御霊の導きというふうに呼んでもいいでしょう。主が導かれるところに自分が進んでいく、それは信仰によって進んでいくんです。それまではモーセは自分の努力で行っていきました。まあ、先ほどローマ人の手紙の9章のところで、ことは人間の努力や働きによるのではなくて、神の憐れみによるのですというふうに書いてありましたけれども、人間の努力ではないんですね。私がこれがしてもあれやってもではなくて、御霊の導きによって、その時に神様がどんどんご自分の約束されていることを行っていくわけなんですね。それで主が彼らに命じられた通りにした。で、次見てください。彼らがパロに語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であった。考えてください、80歳です。アロンが83歳です。じいちゃんです。でも、ある意味でだからこそ神様は用いることがおできになったんですね。私たちがキリストにあって死んだものであって、今私が生きているのは、私のためにご自分をお捨てになったキリストを信じる信仰になるですね。で、この中に入っていれば入っているほど神様を用いることがおできになります。自分ではなくキリストですね。モーセも自分ではなく キリスト、この80歳になった時にそれが分かったわけです。で、8節です。私はモーセとアロンに仰せられた。パロがあなた方にお前たちの不思議を行えという時、あなたはアロンにその杖を取ってパロの前に投げようと言わなければならない。それは蛇になる。以前モーセが持っていた杖ですね、羊飼いの杖が投げなさいと言った時に蛇になりました。同じようにパロの前でも蛇にしなさいということを神様が命じておられます。それでパロのところに行きます。モーセとアロンはパロのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンが自分の杖をパロとその家臣の前に投げた時、それは蛇になった。そこでパロも知恵ある者と呪術者を呼び寄せた。これらのエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをしたとあります。で、この呪術者たち、呪法師たちが同じようなことをしたとありますけれども、これをですね、まあ、いろいろな説明をする人がいますが、私はこれは実際に起こったことだと思います。この新約聖書の方で終わりの時はですね、その反キリスト、不法の人が現れて様々な印や不思議を行っていくということが書かれていまして、イエス様も選ばれた民をもが騙されそうになるということが書かれています。悪霊も悪魔もですね、似たようなことができるんです。ここ大事です。奇跡が起こった、印が起こった、癒しが起こったからといってそれが即神様のものではないんですね。だから新明記においてそのような印や不思議を行った後で他の神様の名にその人が導くのであれば、それは偽預言者であると、主はそういう者たちを用いてあなたを試してるんだよというふうに書いてあります。で、私もある異端の教会に間違って行ってしまってですね、いろんな印を見ました。私の心も言い当てられました。でも彼らが示していたイエス・キリストは、私が信じているイエス・キリストとは異なる存在だったんですね。だから預言者の一人と同じような存在でした。神の独り子ではなかったんですね。悪霊です。その印は悪霊からなんですね。で、同じようなことを今ここで彼らは行いました。でも神様は同じようなことを、神様その中にあってもですね、神の力がさらに優れていることを、このお示しになります。12節です。彼らがめいめい自分の杖を投げやると、それが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。とあります。面白いと思いませんか。今ここで蛇がですね、こうあって、アロンの杖の蛇の方が、この飲み込んだんですね。で、このようにして神様の、この働きをですね、行ったわけですけれども、けれどもパロの心は固くなりになった。次になります。それでもパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が仰せられた通りであると。人間の心なんですけれども、私たちはよくですね、
すいません、いろいろやってたら遅くなっちゃいました。申し訳ないです。よくわかりましたね。なんかです。
で、私たちはですね、こう印を見ると人は心を変えてくれる、説得しようとします。そして、けれども本当に人間の心って固くななんですよね。何によって変えられるかといったら、神様の恵みによってしか変えられないんですね。ここすごく大事です。で、 パロの心は固くない、だからこれからずっとパロの心は固くないなるとか、主が固くないされるとかっていう書いてますから、人間の心はいかに固いかということをまあ知ることができますけれども、主が仰せられた通りであると。で次に14節、主はモーセに仰せられた、パロの心は強情で民を生かせることを拒んでいる、あなたは朝パロのところへ行け、見よ彼は水のところに出てくる、あなたはナイルの岸に立って彼を迎えよ、そして蛇に変わったあの杖を手に取って彼に言わなければならないと。朝行きなさいと。水のところ、この水というのはナイル川のことです。でナイル川のところに日課としてパロが行くんですね。何やってるかと言いますと、
はい、
これ礼拝しに来てるんです。
はい、すいません。
あの偶像礼拝ですね。川を拝んでるんです。
なるほど。うん、
川を拝んでます。そしてですね、これからいろいろな災いが起こりますけれども、その災いは、この皆ですね、神々に対して行われていきます、うん、でそのことが書いてあるのは、ですね、民数記の33章の4節、開かなくていいです、短いですから、主は彼らの神々に裁きを下されたというふうに、この彼らというのはエジプトなんですけども、神々なんですね。ナイル川も神でした。で次に出てくるカエルも神だし、という感じで、あらゆるものを神として拝んでいるんですけども、その神々として拝まれているものは、何にもないものなんだということで、この、滅ぼしていくというのが、この神様のこのやり方なんですね。で、洪水、津波が起こりましたね、アジアの地域で、まあ、皆さんよく知ってると思いますが、私ちょうどその時アメリカに行っていまして、でそこで宣教団体の、具体的にですね、あそこに行って、この救援活動をしている人たちの生のこの情報がどんどん入ってきました。そのあるその牧師はよくその宣教団体とよく関わりを持っていますので、そうもうそのアップデートが来てたんですけども、あそこはヒンズー教とかあとイスラム教がすごく強いところなんですね、うん、で、まあ、反キリスト教というか本当に宣教の働きをする難しいところなんですね。でそこに津波が来て救援活動を行うことができて、まあ、神様がですねまあ、いわゆるこう目を覚ますことができるようなこう働きをしてくださってるんじゃないかということをですね、こう話しています。本当にいろんなこの災害とかいろんなことが起こるとですね、それと同時にリバイバルっていうのもこの今までの教会の歴史の中でいろいろ見ることができたんですけども、まあ、その中で一つの話として、そのインドのですね、この東側のこの海岸の方ですけども、ものすごく偶像があるわけですよ。でも津波に起こって何も助けてくれなかったって言って、こんなのは nothing、 何にもないって言ってガンガン壊している人がいたっていうんですね。でちょうどこういう今この神様がなされようとしていることと、まあ、似てるわけなんですけども、まあ、そのようにしてこの拝むところに行って杖を取って言わなければならないと。16節です。ヘブル人の神主が私をあなたに使わして仰せられます。私の民を生かせ、彼らに荒野で私に使いさせよ。ああしかしあなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう仰せられます。あなたは次のことによって私が主であることを知るようになる。ご覧ください、私は手に持っている杖でナイルの水を打ちます。水は地に変わり、ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水をもう飲むことを忌み嫌うようになります。水が地になる、まあ、赤潮って言うんでしたっけですね、まあ、そのような風になるんでしょう。そして、まあ、窒息死してその水を飲むことができなくなるというふうに言っています。で19節です。 主はまたモーセに仰せられた。あなたはアロンに言え、あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、流れ、池、その他のすべての水の集まっているところの上に差し伸ばしなさい。そうすれば、それは地となる。また、エジプト全土にわたって、木の器や石の器にも地があるようにする。この杖を伸ばす。こうやってですね、伸ばすわけです。そしたら、今度はナイル川だけではなく、エジプト全土のこの水も地になって飲むことができないようにするよと言ってます。で、20節。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。先ほどから話してますが、命じられた通りに行った。そうしたらその通りになっていくんです。彼はパロとその家臣の目の前で杖を取り上げ、ナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく地に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって血があった。しかし、エジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでパロの心は固くなり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りであると書いてありまして、呪法師たちが先ほど杖を蛇に変えたのと同じように妨げるような働きをですね、行ったわけなんです。で、これ具体的に名前がですね、この二人の名前、これ呪法師二人なんですね。そして名前がヤンネとヤンブレと言います。なんでそんなことわかるんですかっていうのを聞くかもしれませんが、それパウロがですね、テモテへの手紙第二で話してるんですね。こう言ってます。またこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。このように真理に逆らわせるような働きをこのヤンネとヤンブレが行っているわけなんですね。で、パロは身を返して自分の家に入り、これを心に留めなかった。自分の家に帰りました。全エジプトは、飲み水を求めてナイルのあたりを掘った。彼らはナイルの水を飲むことができなかったからである。自分は家に帰って大丈夫だ、ということなんです。エジプトの人たちがこのようにして苦しんでいても、パロは何の痛みも感じなかったわけなんです。独裁者はそうですね、自分が良ければいいわけです。その民が苦しんでいるのを見ても自分の心が痛まないんですね。主がナイルを打たれてから7日が満ちた。7日経ちました。そこで神様はこのパロに対する裁きを彼の家の中で行われていきます。8章をご覧ください。主はモーセに仰せられた。パロのもとに行って言え。主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らに私に仕えさせるようにせよ。もしあなたが生かせることを拒むなら、見よ、私はあなたの全領土をカエルを持って撃つ。カエルがナイルに群がり、登ってきて、あなたの家に入る。あなたの寝室に、あなたの寝台に、あなたの家臣の家に、あなたの民の中に、あなたのかまどに、あなたのこね鉢に入る。こうしてカエルはあなたとあなたの民とあなたのすべての家臣の上に這い上がるとあります。ナイルが、きれいになったというか、その血がなくなってですね、また、このカエル、非常にたくさんのカエルがナイルにいます。で、たくさんいるので、この肥沃な土地を作っている、このエジプトの象徴としてのカエルが拝まれていました。ヘクトっていう女神がいるんですね。で、その、考古学でも発見されてますけど、カエルの頭の格好をしてました。それで、今読んだように具体的に寝室、寝台、 コネ鉢ですね。中に入っていくよということで、神として拝まれているものが実は自分たちに災いをもたらすものとして、その裁き の道具として用いていくよということを神様がここでおっしゃられているわけです。主はモーセに仰せられた。アロンに言え、あなたの手に杖を持ち、川の上、流れの上、池の上に差し伸ばし、カエルをエジプトの地に這い上がらせなさい。ですね。先ほどと同じように、この杖を、この、差し伸ばします。で、今度はナイルだけではなくて、あらゆるところですね。そこからカエルを這い上がらせなさいと言ってるわけです。アロンが手をエジプトの水の上に差し伸ばすと、カエルが這い上がって、エジプトの地を覆った。助法師たちも彼らの秘術を使って同じようにカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。這い上がらせたんですが、パロはようやくここで違いに気づくというか、心を少しだけ柔らかくしたというか、なんていうか、実は柔らかくしてないんですけどもね。自分の家の中に入り込んでしまったから。ちょっと考えてみてください。ベッドの中に入ろうとしたらぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、料理をしようと思ってごますりをしていたらですね、その中にカエルが入ってぐちゃぐちゃぐちゃ、もうとんでもない状態であったわけですね。そこで次見てください。パロはモーセとアロンを呼び寄せていった。カエルを私と私の民のところから覗くように主に祈れ祈れ、そうすれば私はこの民を生かせる。彼らは主に生贄を捧げることができる。祈れと言っていますが、本当にこれで神様のことを信じているかと言ったら全然違うわけです。今の状態がどうにかなってほしいから、とにかく祈れというふうに言ってるわけですね。こういう言葉は私たちもよく聞きますよね。まあ、困った時の神頼みと祈れですね。そのようなことをパロが言ってるわけです。それで9節、モーセはパロに言った。カエルがあなたとあなたの家から断ち切られ、ナイルにだけ残るように、あなたとあなたの家臣とあなたの民とのために、私がいつ祈ったらよいか、どうぞ言いつけてください。パロに選択肢というか、いつかということまでですね、この、選ばせるようなことをしてますね。パロが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉通りになりますように。私たちの神、主のような方は他にいないことをあなたが知るためです。カエルはあなたとあなたの家とあなたの家臣とあなたの民から離れてナイルにだけ残りましょう。というふうに、言ってですね、はっきりとあなたがヤーウェしか他には神がないことを知るようになるよと言いました。で、こうしてモーセとアロンはパロのとこから出てきた。モーセは自分がパロに約束した帰りのことについて主に叫んだとあります。主に叫んだ。なんかモーセを見るとスーパーマンのように見えてくるときありますね。奇跡を行う人。でも私たちと何ら変わりのない人間なんですね。彼はただ神様から言われていることを行って、そして信仰を持って今明日カエルはなくなりますということを言ったにしか過ぎないんです。でも約束したんだからどうしようかと言って必死になって今神様に祈っているわけなんですね。で、これが私たちの姿、クリスチャンですね。自分により頼むことが一切できない世界なんです。どんなに偉大に見えるような人であっても、実は全く違うんだということです。ある本にですね、書かれていたんですけども、神は偉大な人を用いるのではなくて、偉大な神が、その小さなもの、愚かなものを用いていくということをですね、この書いてあったのを昨日読みました。偉大な人ではなく偉大な神が愚かなものを用いていく。 わけですね。だからここで主に叫びました。主はモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。
死に絶えたのはいいんですけども、今度また別の問題が起こります。
14節、人々はそれらを山また山と積み上げたので、地は
臭くなった。あの死骸の匂いですよ、カエルの死骸の匂い。
それがものすごく
たくさんあるわけですから、もう息もできないほどだったわけですね。
それで15節、ところがパロは息つく暇のできたのを見て強情になり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。
自分の問題が解決されたらもう信じないわけです。よくありますね、何か失恋をしました。そうですね、私が何か証しをしていた、こういろいろとですね、伝道していた私の知人がですね、失恋についてですね、こう私に相談してきたことがあります。また自分の問題が、また他にも問題があってですね、で治っちゃうともう離れちゃうんですね。でそれでもその来る人がいます。例えばイエス様が確か10人でしたっけか、癒しを行って1人だけが戻ってきた、サマリア人が戻ってきましたね。パルはその、まあ、そのいわゆる治ったから戻らなかった、その9人なわけのと同じなんですけれども、聞き入れませんでした。で16節、主はモーセに仰せられたアロンに言え、3つ目の災いです。あなたの杖を差し伸ばして地の塵を打て、そうすればそれはエジプトの全土で舞踊となろう。先の二つはパロに宣言した後に災いが及びます。でも二つとも拒んだので、今度はその宣言前もっての予告なしにそのままですね、この災いを送りなさいということで、舞踊ですね、舞踊となろうと言ってます。そこで彼らはそのように言った、行った。パロは手を差し伸ばして杖で地の塵を打った。するとブヨは人や獣についた地の塵は皆エジプトの全土でブヨとなった。 ちょっと考えてみてください。塵がですね、この土ですよ、それが一気にそれがブヨとなったわけです。
そして呪法師たちもブヨを出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。ブヨは人や獣についた。そこで呪法師たちはパロに、これは神の指ですと言った。しかしパロの心は堅くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。
ここに神様の圧倒的な力が現れています。この彼らの悪霊による力よりもはるかに大きい力が現れていることを呪法師たち自身がですね、証しをしているんですね。これは神の指であると、ここまではできない。
で20節、主はモーセに仰せられた、明日の朝早くパロの前に出よ、見よ、彼は水のところに出てくる、彼にこう言え。4つ目ですけれども、1つ目と同じように朝早くパロの前に出なさいというふうに命じています。
10個の災いだと言いましたね、先ほど。合計で10個なんです。最後は本当に出て行かせるこの災い、エジプトのウイゴを撃つ災いです。だその前のが9つあります。その9つの災いは、このなんかいろいろたくさんあるなとかって思うじゃないですか。3つに分けることができます。初めの3つと次の3つとで最後の3つに分けることができるんですね。で、それぞれの初めに朝出て行って、その会いなさいというふうに神様が言っているところから始まり、で、二つ目の災いがあり、で、三つ目は予告なしの災いがあります。で、このパターンがありますので、まあそう読んでいくとですね、こう分かりやすくなってくると思いますけども、四つ目です。
主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。もしも、あなたが私の民を生かせないなら、ああ、私はアブの群れを
あなたとあなたの家臣とあなたの民の間に、またあなたの家の中に放つ。エジプトの家々も、彼らがいる土地も、アブの群れで満ちると。先ほどと同じですね。この家の中にもですね、放っていくよと。このアブが、その中にどんどん入っていくよということが書かれています。で、これもですね、刺し映えって言って肺の一種なんですけれども、こう、家畜や人体を刺して痛いような、こう、肺がいるんですね。で、この内人と呼ばれるこのエジプトの神だったんですが、そしてこの四つ目からですね、このまた新しいことを神様行われます。見てください。22節。私はその日、私の民が留まっているゴシェンの地を特別に扱い、そこはアブの群れがいないようにする。それは主である私がその地の真ん中にいることをあなたが知るためである。私は私の民と私の民との間を区別して救いを置く。明日、この印が起こるとあります。最初の三つのところで家の中に災いを送るというところまで行きましたけれども、今度はイスラエルの人たちとエジプトの人たちを区別して、イスラエルの人たちにはこの災いが起こらないようにするよと神様が言われて、それによってあなたが私が主であることを知るようにさせるよと言ってるわけです。でこのゴシェンの地っていうのは肥沃なところにありますから、最もこのアブとかですね、このハエ類が出てくるようなところなんですよ。でもそこをあえて出てこないようにするという、その働きを神様が行われます。これからの後の災いにもこれ働き、どんどんそういう救いを区別しておくっていうところを、この見ますけれども、これが神様の救いなんですね。主の裁きは、至るところに行われます。そこには差別はありません。大きいものも小さいものも王もしもべも奴隷も自由人も皆が主の怒りをですね、この恐れるということが黙示録に書いてありますけれども、本当に差別はない。すべての人が罪を犯し、その地の報酬は死であって、そして死後に裁きが定まっているわけですね。けれども救いは神様がキリストにあって行ってくださいます。救われる人と救われない人の違いはその人たちにあるのではありません。その人がキリストのうちにいるのか、それともそうでないのかの違いになるわけですね。今イスラエルの人たちはイスラエルの人たちのこのゴシェンの地にいるからですね、救いが置かれて、そしてそれ以外のところには災いが来るわけです。だから箴言のところには、主の名は健康な砦であって、正しい人はそこに入って安全であると書いてあります。イエス様の名のところに、それで、次行きますが、24節ですか。主がそのようにされたので、おびただしいアブの群れが、パロの家とその家臣の家とに入ってきた。エジプトの全土にわたり、地はアブの群れによって荒れ果てた。それでまたパロがですね、モーセとアロンを呼び寄せます。パロはモーセとアロンを呼び寄せた。さあ、この国内で、お前たちの神に、生贄を捧げよ。なんか、妥協して、許しているかのように見えますね。けれども、モーセは、この、欺きを見抜いていました。見てください。モーセは答えた。そうすることはとてもできません。なぜなら、私たちは、私たちの神主に、エジプト人の忌み嫌うものを、生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の目の前でその忌み嫌うものを生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか。エジプト人はですね、この牛とかをそういうのを神として拝んでいましたから、そういうものをですね、この生贄として捧げるようなのを見たらですね、もうこうつまずいてしまうと。 そんなことできるわけじゃないじゃないかと。そして27節、それで私たちはアラノに3日の道のりを旅をして、私たちの神主に生贄を捧げなければなりません。これは主が私たちにお命じになることです。出なければいけないんだよと。そのように神様が言ったのだから、国内ではないんだと。でパロは言った、私はお前たちを生かせよ、お前たちはアラノでお前たちの神主に生贄を捧げるがよい、ただ決して遠くへ行ってはならない、私のために祈ってくれ。遠くへ行ってはならない、国内で捧げよう。わかりますか？これを言い換えると、今までのあなたの生活は全く変えなくていいから、この世のやり方で全部いいから、ただイエス様を信じておけばいいんだよと言っているお友達です。悪魔は巧みですよ。悪魔はイエスを主として、私たちがイエス様を一番として全てのものを明け渡して生きていくというところに徹底抗戦していきます。何とかしてそうではないでごまかすんです。いろんな言い方をします。こういうふうにやっとけば大丈夫なんだよ、形だけだったらいいじゃないかとかですね、いろんな理由をつけて、もっともらしい理由をつけてですね、イエス様に従っていくということを、この亡き者にしようとするわけですね。表面的にはやらせても、もう実質的にはそうではないようにさせていくわけなんです。ですね。それで私のために祈ってくれと言いました。で、モーセは言った。29節。それでは私はあなたのところから出て行きます。私は主に祈ります。明日アブがパロとその家臣とその民から離れて行きます。ただパロは重ねて欺かないようにしてください。民が主に生贄を捧げに行けないようにしてくださいと言ってですね。モーセはパロのとこから出て行って主に祈った。主はモーセの願った通りにされたので、アブはパロとその家臣及びその民から離れた。一匹も残らなかった。すごいですね。この前は、カエルはですね、死骸がたくさんあったと言いますけども、アブの方はですね、一匹も残らなかった。これも奇跡ですね。なくしちゃったわけです、神様は。しかし、パロはこの時も、強情になり、民を生かせなかった。とあります。で、次、5つ目ですね。主はモーセに仰せられた。パロのところに行って彼に言え。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。私の民を生かせて彼らを私たちに仕えさせよ。もしあなたが生かせることを拒み、なおも彼らを留めておくなら、見よ。主の手は野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に激しい疫病が起こる。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別する。それでイスラエル人の家畜は一頭も死なないとありますね。この、エジプトの人たちが、この拝んでいたこの牛ですね。今でもたくさんの この発見がありますけれども、神殿がありました。牛はアピスと呼ばれていたこの家畜、この神様だったんですけども、または目牛がですね、ハサーという愛の神がいたんですね。で、そのミイラ、牛をミイラにしたのがたくさん出てきてます。で、このように神として拝まれていただけではなく、経済的にも非常に重要な存在だったんですね。その経済的な打撃を、与えるということなんですね。それで、五節。また主は時を定めて仰せられた。明日主はこの国でこのことを行う。主は翌日このことをされたので、エジプトの家畜はことごとく死に、エジプト人の家畜は一頭も死ななかった。パロは使いをやった。気になってるんです。区別するって言ってるから気になってるんですよ。それで、すると、イスラエル人の家畜は一頭も死んでいなかった。それでもパロの心は強情で、民を生かせなかったと。ありますね。見たのに、そして生かせたのにもかかわらず、それでも強情になっていくんです。パロはですね、
こうやって選んで選んで選んで、証拠があるのに選んでいく、拒むことを選んでいく。で、後に出てきますが、今度主がパロの心を固くないにするってあります。私たちが、人間がイエス様の福音を分かっているのに拒めば拒むほど、後で信じるのが難しくなってきます。ちょうどですね、この、かたくなになるという言葉はですね、ペンの、今も私コンピューター使ってるので、柔らかくなっちゃったんですけど、ペンダコありますよね。で、かたくなって、で、そこでチクッとこう、シャーペンのこの先っちょをですね、こうやってもなんか、感覚がないっていう。あれです。無感覚になるということです。で、固くなればなるほど、神様の言っていることに対して無感覚になって、最後はもう信じることができなくなるような麻痺状態が起こっちゃいます。怖いですね。だから神様は、今は救いの日、恵みの日なんだよと。救われなさいということをですね、この語りかけているわけですけれども。またもや強情になりました。そして8節ですが、今度は予告なしにやります。さっき話しましたね。舞踊が予告なしに行われましたけど、今度はですね、種物ですね、の災いが起こります。主はモーセとアロンに仰せられた。あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取れ。モーセはパロの前でそれを天に向けて撒き散らせ。それがエジプト全土にわたって細かい埃となると、エジプト全土の人と獣につき、海の出る種物となるとありますね。種物、海の出る種物、わかりますよね。わかりますね。
海っていうのね。
海ですね。ごめんなさい。日本語はすいません。海だとあっちの海ですね。海が広い。海が出る種物となる。ですね。そして、それで彼らはかまどのすすを取ってパロの前に立ち、モーセはそれを天に向けて撒き散らした。モーセが直接的にやってますね。このアロンではなくて、モーセがやりました。すると、それは人と獣につき、海の出る種物となった。地方士たちは種物のためにモーセの前に立つことができなかった。種物が地方士たちとすべてのエジプト人にできたからであるとありますが、地方士たちに対する裁きがここで行われているわけですね。で、エジプト人っていうのは異常なほどの綺麗好きです。で、地方士はすべての毛を剃ってました。あらゆる体の毛を剃ってました。で、祖人に対する、この、海ですね。で、本当にその裁きを行ったわけです。しかし、主はパロの心を固くなにされた。ですね。さっきまで、こう、強情になった、強情になったってありますね。で、今度は主が固くなにされたんです。だから、彼がもう固くなになっているところを神様がさらに、もうこう、強固にしたっていうんですか。そういうふうにして、彼は二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りであると言っています。ここまでにしときます、今日は。ですね。あと三つの災いが同じようなサイクルで起こります。で、また特徴があります。これまでかつてないほどの災いがっていうのが書いてありますけれども、さらに激しい災いが起こりますが、このパターンをこのずっと見ていくことになるわけですね。で、今日私たちが学んでいくのは、人の心がどれほど固くなになっていくのかということですね。そして神様の力がいかに力強いものなのかということですね。私たちもこの霊の戦いの中にいます。神様の力を示していく戦いの中にいて、そして人の心がいかに固くなになっていくのかですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの人の心が固くなになるという非常にこの厳粛なこの神様の警告を聞くことができました。お父様、私たちがあなたの声を聞いているときに、それを拒み続けることがありませんように、私たちを砕いて砕いて砕き続けてくださいますようお願いいたします。
いつかもう両親が麻痺してしまって、ちょうど火傷になって全く感覚がなくなってしまうかのように麻痺してしまって、悪いことに対して、何ら罪悪感を感じるような、そのような恐ろしい場所へと、なることがないように、私たちをいつまでもご聖霊によって守りくださいますようお願いいたします。そして私たちの周りにいる人たちが同じように聖霊様の働きによって罪の自覚をはっきりと与えてくださり、彼らがあなたに憐れみを求めすがっていくことができるようにしてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。アーメン。